屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第283回。いやー、だいぶ空きましたけども、皆さんお待たせしました。今回はね、あの方が来てくれております。ゲストの方、この方です。どうぞ。
川崎です。どうもよろしくお願いします。
いやー、ちょっと、こんなに遅れるとは。もう8月ですよ。
ほんまですね。
6月まで、そうですね、上半期。
そうね。
6月までですよね。で、6月の末までにはと思ってたんですけど、そうそう、僕が体調崩されたら心配される方いると思うんですけど、うんうん、単純にね、そんなになんか寝込んでたとかじゃなくて、うん、単純に咳がひどくて。ね、もう喋るために席で、これはもうさすがに収録できんって、うん、でまあなんか1週間ぐらいで収まるかなと思ってたんですけど、うんうん、全然収まらないってなって。
何ですか、夏風邪かなんかですか。
まあ病院にも行ったんですけど、うん、まあなんかもらったんでしょうねみたいな、これアバウトな感じで。
やっぱ分かりにくいんですね、あの気管支関係のね病気ってね、なかなか原因分からないんで、
うん、で薬はもらってたんですけど、うん、なんか一回いけるかな、またまたぶり返してみたいな感じで、まあ今も実際まだ完全ではないですけど、うん、いやもう川崎さんファンが心配になってんちゃうかなってもうやっぱ流されてもう今回はないのかって。
そうね、もうそのいよいよ、
うん、
まあ、決別したかと。
いや決別か、まあ1年に1回に戻したか
みたいな、ね、ちょっとずつフェードアウトさせていこう。
そうそうそうそう、やっぱ2回は苦しかったって感じ、うん、いやそんなことないです、本当に楽しみにしてたんで、うん、
はい、ありがたいことですね、はい、
だからまあ映画界ですよ。
そうですね、
うん、映画界で今回は、うん、まあ、前回がこの前回というか第278回に来ていただいた時の、うん、はい、2025年上半期注目映画。
そうですね。
の、まあ、まあ、感想会。
そうですね。
そういう感じになるんですけど。
はい、はい、はい。じゃあ、まず、紹介した映画タイトル、
うん。あ、そうですね。
ざっと行きましょうか。
はい。
まずね、最初がね、ファーストキス。
うん。
で、2本目がセプテンバー5。
はい。
で、3本目がデビルズゲーム。
うん。
で、4本目がミッキーセブンティーン。
はい、
で5本目がデス・オブ・ア・ユニコーン。
ユニコーン、はい。
そして6本目が空手キッド・レジェンズ。
うわ、来た、
はい、という感じで、紹介したんですが、うん、まあ、この中でじゃあ、はい、見たものを感想を述べるということ で、
ね、
今回じゃあまたね、見てない方から
い
きますけど、
はい、正直僕ね、今回はね、はい、どれも見れてないですよ。
そうか、わかりました。
今回は
あのね、今回の映画なかなか見る機会が少なかったと思います。
うん、
上映期間短いものも結構あったんですけど、
うんうん、
私の方で見てないのはですね、
うん、
ミッキーセブンティーン、
あー、なる
とデス・オブ・ア・ユニコーン。
あー、ユニコーン、
はい。
それ以外見たんですか。
で、あとね、空手キッド、これはですね、まだ公開されておりません。
う
ん、
あ、そうですよね、はい。そうですよね。
アメリカでは5月30日に公開されたんですけど、日本では8月29日となってます。
うん、そうですね、はい。はいはいはい。
で、まあだから厳密に言うと、あの、上半期超えてしまってるんですけども。
うん。はい、
でね、デス・オブ・ア・ユニコーンの方も、日本公開未定のままで。
うん、え、そうなんですか。
はい。さらに、あの、どこでも配信されておりませんので。
ちょっと待って、それはもうすでに向こうで こけた的な感じ。
向こうでは春に公開されたみたいなんですけど、うん、まあなかなかこっちでの見る機会はないかな。あとね、うん、ミッキーセブンティーンの方は日本で2月7日に公開されたんですよね。
はい。
で、Amazon で販売として配信中です。
う そうなんですよ、はい、僕も発見したんですけど、
そうなんです、これね、だからレンタルでもないので、これはちょっと見送りました、
うん、
でその代わり他はですね、実は映画館では全て見れなかったんですよ今回。
あ、映画館では見れなかった、は
い、ところがアマゾンで最近立て続けに公開されまして、
うん、ああ、はい、
なのでアマゾンプライムで、うん、ファーストキスとセプテンバー5とデビルズゲームは見ました、
うん、あ、そうなんですね、
はい、それぞれ3本ともレンタル配信中です。
マジか、はい、見れるんですよね、
はい、だから1本400円ぐらいで見れます。
うん、うん、
はい、なのでギリギリね、あの、うん、ペガさんの収録の前に見れるだけ見ようと思ったら3本見れました。
あ、もしかして全部見てないです2人ともみたいにな
る可能性があったんです、ありました。
それ、
はい、まあ、ペガさんがね、ペガさんの体調のおかげでね、
体調のおかげで、
うん、結構見ることができたんで。
いや、よかったよかった。いや、ちょっとなんか、さすがにまあ、どれも見れてなかったんで、ちょっと寂しいものが。
でも前回も結構それに近かったですよね。
まあ、そうですけどね。
1、2タイトルぐらいしか見てなかったんちゃうから。
うん。
はい。じゃあ、早速いきますか。
はいはいはい。
はい、で、まずね、1本目、ファーストキスっていうね。う
ん、お
ぉ。こちら、邦画ですね。
うん。
うん。まあ、脚本、坂本雄二さん。
うん。
監督、塚原あゆ子さんと。
うん。
いうことで、
はい、
まあペガさんも見て感動したアンナチュラル、
うん、
ミュー404とかね、
はい、
はい、撮られた塚原あゆ子監督と、
うん、
最近で言うと怪物という映画のね、脚本書かれた坂本雄二さんとかがタッグを組んだと、
うん、
いうことで非常に私も期待していた映画だったんですが、
うん、
見ました。で、これ売りはですね、まあ、前回でも説明しましたけど、
うん、
タイムトラベルものであると。
うん、そうですね。
ね、自分の旦那さんが死ぬのをなんとか防ごうとする奥さんのお話というところで、
うん、
そこの部分を非常にこう期待してみたんですが、
うん、
まあ、結果としてはですね、実はそのタイムトラベル自体の比重はそれほど重くないというか、
うん、あ、そうなんだ。
まあ、もちろん話のメインではあるんですけど、
うん、
そこをメインにしたことによって、その驚きのどんでん返しがとか、そういうお話ではありませんでした。
おお、そうなん。
どちらかというとやっぱりこう夫婦愛というか、
あ、恋愛、うん、
そうですね、そっちメインのお話だったんで、まあ、正直、うん、すごくよくできた脚本とかびっくりする展開というのはなかったんですが、
あ、そうなんですね。
ただね、もう最後まで見たらね、やっぱりジンと感動する、
まあ、非常に
号泣、あの、まあ、号泣はしなかったですけど、はい、ジーンとする感じの非常に余韻を感じる、
うん、
いい映画でした。で、まあ、一応ね、やっぱり、
うん、
お話的にネタバレするわけにはいかないので、うん、あまり詳しくはいけます、言えませんが。
確かに難しいですね、こういうのね。うん、
まあ、あの、序盤のね、設定だけ言いますと、その、まあ、松たか子さんと松村北斗さんの夫婦がメインのお話になってまして、
はい
はい、で2人はですね、まあ、若くして出会って結婚して幸せに暮らしてたんですけど、うん、ちょっとしたことがきっかけで喧嘩してしまいまして、
うん、
でその後それがずっと引きずったまま何年か過ごして、
あ、何年か過ご
して、そうなんです、あの、もう本当口聞かなくなって、あの、家庭内別居みたいな状態になって過ごした後、
うん、
もう離婚しようと、
うん
うん、お互いもうこのまま一緒にいてもしょうがないからということで、
うん、
離婚届を出すその日に、
うん、
旦那さんが事故で亡くなってしまうと。
あ、事故でか。
はい。で、そういうとこからスタートするお話なんですけど、
うん、
うん、だから特にお互いが嫌いあって別れたとかではなくてですね、
うん、
本当に些細なきっかけから仲が悪くなって、うん、そのまま自然とこう別れてしまったみたいな、うん、非常にこうもやもやした状態で、
うん、
気持ちも伝えられないまま旦那さんと、うん、あの、生き別れてしまったみたいなね、状態になってる松たか子さんが主人公ではあるんですけど、
うんうん、
でその主人公がある日なぜか過去に戻ることができるようになりまして、
それ
まあまあ、ここはね、見ていただいてね、
ああ、うん、見て、
はい、でそこでなんとか自分の旦那さんを助けようとするというお話なんですけども、あのね、全体、はい、
戻るじゃないですか、
はい、
戻って自分がいるわけではないですか、
まあ、このあたりも、まあ、ぜひね。
ああ、なるほど。言えない。
なかなかね、このあたり難しいところで、どこまでがネタバレかというと、
確かにね。
微妙なんでね、あんまり言えないんです
よ、ね。あらすじぐらいまでやったらいいけど、
そう。みたいな感じですか。まあ、ただ、このね、脚本、坂本雄二さんとか塚原あゆ子さん、うん、ご存知の方なら想像はつくと思うんですけども、うん、前編、コメディです、基本的に。
ええ、そうなんですか。
コメディと言っても、
うん、
大怪獣の後始末とか、ああいうのでは
ないです。なるほど、は
い。いわゆる。
いや、もうめっちゃなんか重たい。
あ、そう、重たいというか。ね、予告だけ見ると、結構シリアスな感じかなと思うんです
が、うん。そう、シリアスと思ってますよ。
当然、人の生き死に描いてるんで、うん、シリアスな部分もあるんですけど、あくまでも、その、ナチュラルに、お芝居されてて、
うん。
で、ところどころ、松たか子さんのキャラクターが非常に魅力的なキャラクターなんでね、
うん。
セリフとか仕草取ってみても、見てて、うん、こう、くすっと笑えるようなところはたくさんある映画です。
暗い感じじゃないんですね。
そうですね。暗いシーンもありますけど。
あ、もちろん、ね、テーマが。
主人公のね、性格が非常にカラッとしてて、ちょっとドジっ子で、みたいなところで。
ああ、そうなん
だ、はい。そこは和らげられてまして。
うん。
だから笑いつつ、後半ではこう、ぐっと来て、感動する、みたいな感じのお話でですね。
ええやん。
本当に何も、先入観持たずに見ていただけたら、十分楽しめるかなと思います。
うん、ええー、そうなん
だ。はい。まあ、ペガさんも大好きなコーヒーが冷めないうちにのね、監督もやられてますから。
うん、いや、もうあれは号泣でしたもん、はい。
だから、テイストが好きであれば、楽しめると思います。
うん、あ、マジですか、はい。ちょっと見よう、またこれは。
ぜひ、これは見ていただきたいなと。
うん。
扉システムって何やるんだろうねっていう会話を。
すごいですね、それ。
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が建てた。
はい。
そこだけの話が聞けるみたいな。
これはね、なかなかシネコンじゃないですよ。
ないですよ、それは。
いや、みんな2つカード押そうよ。
坪井さんまで飛び出しましたもんね、あの時。
終わったら外でタムロして喋ったりしてるわけですよね、我々。
はい。
疑似 4DX でやってくださいよの発想はそこにあった
んです
よ。
おばあちゃんに。
あそこではメールアドレス自体が伝言責任ですからね。
マジですか。
そうですよ、ええ、そこをちゃんと押さえとかなきゃダメですよ。
あ、すいません、新肉まんじゅうもう一回してくれます。
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同例が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
まあ、これが1本目で、続いて2本目ね。
2本目。
セプテンバー5。
ああ、これか。
はい。これ、まあ、どんなお話かとざっくり説明するとね。
うん、うん。
1972年のミュンヘンオリンピックの時に、
うん、
なんとその、オリンピックの選手村で、人質テロ事件が起こると。
そうなったんすね。
オリンピックの傍らで、しかもこれ、事実です。
うん、うん。
はい。歴史的事実を、ドキュメンタリー風に描いた映画となってまして、
うん、
なのでね、これ事件の顛末とかを歴史とかでご覧になってる方はもうお話は大体わかるとは思います、
うん。まあそこは脚色してないわけですよね。
まあ多少はねしてると思います、さすがにね。
ああ、そうな
の。ただかなりですね、
うん、
そのリアルに描いてるというか、その描き方なんですね、うん、特徴としては、
うんうん、
あくまでもテレビスタッフ側から見たこの状況を描いているというところがこの映画のポイントで、私もこれに関してはほとんど事前情報なくというか、まあそういう事件があったことは知ってましたし、どういうことになったかもまあ大体分かってはいたんですが、ただこれですね、前紹介した映画シビルウォ
ー、はい、
あれに近い感じかな。
そう。はい、あ、まあ、あれもカメラマン目線
ですね。そうですね。シビル・ウォーはあくまでもフィクションをドキュメンタリー風に描いてる。
うん。
ですが、このセプテンバー5は事実をドキュメンタリー風に描いてるということで、もう本当にリアルな映像です、これ。
確かに。
本当に当時カメラ回してたんかっていうぐらいね、リアルな感じで。
うん。
うん、ね、ペガさん前予告見てもらったんで、大体わかると思いますけど。
わかりますね。 いやだから実際そのね、うん、生中継みたいなのをしていいのか悪いのか、ね、
そうです
ね、倫理観的
な、そうです、あのテレビ放送する側のね、テレビ局スタッフの中でも、うん、いやこれはもうこれを報道するのが我々の使命じゃないかっていうのと、
確かにね、
いやこれを報道することでテロリスト側が、
うん、
に情報が危険になるじゃないかとかね、あとは、
ね、
そう、そんな凄惨な現場を世界中に移していいのかとかね、そういう葛藤もありつつ、
うん、
そんな中でそのテレビクルーたちがどう判断してどう行動するのか、
うん、
ということと、
うん、
そのこの事件の裏でどんな政治的なやり取りがあったのかというところも描かれてまして、
なる、そういうのもある、
もう本当にね、息もつかせぬ90分、これね、映画としては95分の映画なんですよ、
うん、
だから最近の映画にしては短い方なんですね、
確かにね、
でもね、やっぱりね、この95分っていうのは非常にいい時間だなと思いました、もう全く95分を感じさせないぐらい早く感じますし、
うん、あ、うん、
でもかといって薄いかというとそんなことなくて、めちゃくちゃ重厚な時間、
どうなるんだ、どうなるんだって思いながら見て、
しかもですね、この前編緊迫感のある展開で最後まで一気に見れるんですが、
うん、
もうほぼノンストップのリアルタイムで展開してるんですよ、お話が、だから事件が起こってからほぼそのままの時間の流れを一緒に見てるみたいな感じで撮られてて、
はあ、それはすごいですね、はい、リアルタイムというか、
まあほぼですよ、あの、
うん、
全くそのままのリアルタイムの時間で95分で解決したっていうわけではないので、
うん
うん、まあ、ただ映像的な部分で言ってもちょっと古いフィルムで撮ったようなこうフィルターかかってたりとか、
あ、
出てくる人たちの服装とか髪型とか、うん、でテレビ局のセットなんかも本当に当時を再現してて、まあ、今でいうあのテレビのテロップってね、コンピューターで文字打って文字が出るじゃないですか、
うんうんうん、
あれこの当時のテレビって文字のフォント、立体的なフォントを壁に貼ってそれを写して文字にして
る。あ、そうなんですか。
そうなんです、だから文字を作る人がいるんですよ、
うん、
でそれをこう生中継中に作ったりしてるシーンがあったりとか、あとはあの現場からレポートしてもらう人に喋ってもらうために、
うん、
電話の受話器をテレビ局のマイクに、うん、あのハンダごてで接続するとかね。
そんなアナログなんですか。
そうなんです、だからこの音声テレビに流せるかって言ったらやってみますって言ってね、機材の人がこう接続して、いけますとかってやったりするとかね。
すごいな。
なかなかそういう細かいところも興味深くて。
うん、面白い。
でもあくまでも視点はテレビ局側からしか見てないっていうところも非常に面白くて。
うん。
うん、これをね、いろんな視点から描いてしまうと、その、なんていうかな、エンタメ映画っぽくなるんですよ、やっぱり。
うん、確かに。
うん。これがテレビ局側からの視点だけで見ることによって自分もそこにいるみたいな感じですごくリアルに感じられるというのが、
いいですね、
非常によくてですね、単純なそのエンタメじゃなくて、
うん、
でもドキュメンタリーでもないみたいなね、
うん、
興味深い映画でしたね。やっぱたまにこういうの見ると面白いなと思いますね、
うん、
あのこういうのばっか見てるとめちゃくちゃ疲れますけど
確かにね、確かにね、はい、
ただ言ったみたいに95分っていうのは非常にいい時間だなと、
うん、
思いますし、まあ、これ興味ある方はぜひね見ていただきたいですね、
うん、
あの出てくるキャストも非常に渋い人たちばっかりでですね、
うん、
も
う
安心して見られます。
安心して見れる、
はい、
うん、
だからこれペガさんにもねおすすめですね。
いや見たいな、これ見たいですよ、うん、これ
非常にいいですね、
うん、はい、
じゃあ3本目、はい、デビルズゲーム
来た、ボディチェンジ。
あ、覚えてました、はい、こちらね韓国映画なんですけど、
うん、
まあ、ざっと説明するとですね、サイコパス連続殺人鬼 VS 手段を選ばない刑事、うん、2人の体が入れ替わったっていうね、
うん、大丈夫かなこれ
これだけ聞くと、
うん、
どっちなんだいと、
うん、
ギャグなのかマジなのかどっちなんだいと。
確かに
安心してください、マジです、
うん、あ、マジな
の、ね、あのちゃんとシリアスです、これね。
シリアスなんや、
まあ、確かにこういう設定でコメディもあったりするんで、
うん、
まずこのどっちなんだというのはあの見る前に知っておいても大丈夫
かな、うん、まあそれぐらいはね、
うん、でね、まあ、これもあのなんとか見ることができまして、
お、
結果としてはですね、
うん、
面白かったですね。
あ、面白かったですか。よかった、
うん、
よかった。
ただね、こちらもですね、 非常にネタバレ含みますので。
ああ、そっか。こういうのは。
これね、これ私的にはネタバレせずに見ていただきたい。あの情報入れずに。
それの方が面白い、
絶対。絶対面白い。で、
そうか。
まあ、なので、あの、要点だけ、あの、伝えておきますと、うん、私が最初失敗して、心配してたのはですね、
はい。
その、入れ替わるというのはどういうことかと。
そうですね。
ね？まあ、うん、前もペガさんと話したと思いますけど、なんか精神的なんか肉体的なんか霊的なのか、何なのかと。
うん、うんうん、確かにそれはね。
そこの理由は何なんだと。
うん。
これに関しては、ちゃんと説明があります、
うん。あ、納得できるような。
ちゃんとあります。まあ、納得するかどうかは多分見る人によりますけど、
なるほど。
説明はあります。
説明、
なんかなんとなくとか、都合よくじゃなくて、
うん、
ちゃんと理由がありますと。で、
ちゃんとあるんや。
映画の前半はですね、
うん、
まあ、体が入れ替わる前、それぞれのキャラクターがどんなキャラかっていう説明がね、まあ大体描かれますよね。うんうん、で、入れ替わるまでは、結構早い。
あ、結構早いですね、入れ替わるのが。
まあ、というか、これもですね、映画の作り方によるんですけど、
うん。
その、どこをメインとして描くかっていうところが、やっぱり、
うん。
重要で、この映画ではやっぱりね、入れ替わってから、
うん。
が重要ですから。
うん。
入れ替わるまでは、まあ、さっと流して、
うん。
さあ、入れ替わったぞ、これからどうなるんだいと。
うん、うん。
いうところを見せるわけですけど、
うん、
まあ、この前半入れ替わるまでの部分っていうのは、もうこの、こういう入れ替わり映画を見た人からすると、
入れ替わり映画、うん、
ああ、はいはいと。
お、
ああ、なるほど、そういうことね、と。
じゃあ、わかるんや。
うん。まあ、そりゃそうだな、という感じで進むんですけど、
うん、
まあ、このあるあるで言いますとですね、
うん、
まあ、まず主人公が周りの人に、今の状況を言うけど信じてもらえない。
うんうん、あ、もう、あるあるですね。
これはあるあるじゃないですか。
うん。信じてもらえないです。
はいはい。っていうところは、もう、お約束をバッチリ守ってまして。
あ、まあ、ちゃんと。まあ、それ必要ですよね、それは。
いや、必要です。だって、ここですぐ信じたらおかしいじゃないですか。
なるほど。
逆に、ね、入れ替えたら。逆におかしい。
うん。
うん、だから、そういうところはやりつつも、
うん。
でも、ちゃんとお話が進んでいってですね。
うん。
後半でちゃんとね、うん、山場があって、
うん。
なんだってと、
うん、
いう展開もあってですね。
あ、ちゃんとなんだってがあるんですか。入れ替わりの達人の川崎さんでも、そう、なんだって。
まあだから私も何作かこういうの好きなんで見てますけど、
うん、
まあいろいろ想像するわけじゃないですか。
うん、
そら見ながらね。
あのパターン、A パターンか B パターンか。
そうそうそう。あ、こうなんかな。あれは違う。じゃあこうかなとか思って見てたらですね。
うん。
あ、そういうことと。
いや、そうなんや。
だから実はちょっと途中までは、
うん、うん、
なんかちょっと微妙かもなと。
はい。やばい、やばい、やばいな、これはって。
うん、そう。まあでもまあ、面白くないことないし、まあ、これでもいいかと思ってたら、
それなり。うん。
中盤超えたあたりから。
おお、
かすかんと。
おお、来た。
あ、そう来たかと。
おお。
あ、これはある意味、やっぱりちゃんと韓国映画的な展開にもなってるし、
うん。うん、
ちゃんと、そのまあ、いい意味でお約束を、
おお。
こう、変えてきてるねという感じで、
うん、あ、それやったら良さそうだ。
はい。で、緊張感自体は結構ね、ずっと続くんで、
うん、
最後までね、こちらも一気に見れました。
一気に
見。はい。ただ、R15 指定ってことで、
うん、
まあ、一部ちょっと残酷表現がありますんで、うん、まあ、苦手な方は注意してくださいということですけど、
まあまあ、うん、
非常にね、思ってたよりは、
うん、
楽しめましたね、これ。
あ、そうなの、はい。いや、確かに僕は、この並びの中で、
うん、
一番どないか、
うん、わかる。
たな、みたいな感じをしてたんですけど、ね、どっちやろな、みたいな。
どっちかやな、と。
うん。面白かったん
と。面白かったですね。
へえ、いいな。
その、大ヒットするかって言われると、
うん、
難しいかなとは思いますけど、
うんうんうんうん。
これでも好きな人は結構好きな、映画じゃないかなと思いますね。
エ
ンタメとしたら十分、
うん、
目的は達成してると思いますね。
あ、マジか。
うん。これもね、気軽に見てもらえれば、
うん、
面白いかなと。
うん。
で、Amazon でね、レンタル配信されてますんで、こちらも見られます。
見やすそうで。
はい。 で、まあ、ここまでが見た映画の話なんですけど、最後にね、あの、
うん、
カラテキッドね。
カラテキッド、そう。
カラテキッドレジェンズね。
楽しみやな。
はい。これ、まあ、日本ではまだ公開されてないということで、
うん、
これからではあるんですけど、
うん、
以前覚えてますかね、あの、これって、いわゆるベストキッドですね、うん、日本で言うと。
はいはい、ベストキッド。
そのシリーズの最新作っていう位置づけの映画ではあるんですけど、うん、
はい。
まあ、詳しいことは前回聞いていただいた方が手っ取り早いと思うんですが、
確かにね。
まあ、いわゆるジャッキーがね、リメイクしたベストキッドってありましたね。
うん、ありました、ありました。
はい、あれと、オリジナルのベストキッドが、
うん、
実は同じ時間軸だったと。
うん、それが驚きですよ。はい、そうするか、そう来るかって。
カラテキッドユニバースが、繋がった。
マーベルみたいに。
ね。いう映画で非常に期待しててですね。
うん
うん、で、私はこの映画を見るためにドラマシリーズを見なければと。
ネットフリックスを。
そう。あの、ネットフリックスでね、コブラ会っていう映画をやってるんです
よ。コブラ会。
あ、ドラマをやってると。
うん、
で、これは、ベストキッドのオリジナル版のその後を描いてるドラマであると。うんうん、
いやー、これ見れてないですけど、見たいな、はい、これも。
で、このドラマの、
うん、
ドラマがね、最新作がね、シーズン6まで続いてるんですよ。
結構人気。
はい、で、つい最近シーズン6が終わりまして、
うん、
シーズン6の後の話がこのカラテキッドレジェンズにつながるということ
で。いや、だから、やっぱり見なあかんねん
ぞ、これ。見ないとダメだなという話をね、前回したと思うんですけど、うんうん、私見ました。
コブラ会。
全部見ました。
素晴らしい。
これね、
うん、
めちゃくちゃ面白いです。
りょうさんも言ってたんですよ、コブラ会。
りょうさん、さすが。
さすがって、そんな。
めちゃくちゃ面白い。
めちゃくちゃ面白いですか？
これね、1話が、
うん。
30分ドラマなんですよ、これ。
あ、短い。
そう、だから、あの、見やすいと思います。
あ、確かにね、30分やったら見やすいか。
そうそう。まあ、途中でね、あの、1時間ぐらい、なんか、拡張したりとかいろいろあるんですけど。
ああ、そんなバージョンもあるんです
よ、
拡張、
うん。まあ、何より、この、
うん。
だいたい5、6年かけてシーズン6までやってるんですよ。
あ、じっくり。
だから、それだけ人気があるシリーズっていうことなんですね。
うんうん、
で、おそらくこのドラマが人気あったからこそ、今回のこのカラテキッドの映画が決まったんだと思います。
ああ、そう。
で、私はドラマ見て確信しました。だから、もう絶対これ映画作るわなと。
うん。
でね、この映画自体の内容も、まあ、ね、見ていただきたいんであんまり詳しく話しませんが、
うん。
もう非常に原作リスペクトが素晴らしくてですね。
うん。
まあ、この原作っていうのは、我々が子供の時にやってたベストキッドね。
はいはいはい。
はい、ダニエルさん。
ダニエルさん。ダニエルさん。
宮城さん。
宮城さん。
が出てきた、あのベストキッドが原作。
うん。
だからベストキッド1から一応4まであるけど、
あの、
基本的には3までね。
うん。
はい。あの、ダニエルさんが出てるベストキッド1から3の、
はい、ああ、なるほど。はい。
世界が繋がってるドラマっていうことで、
うんうんうん。
何がすごいってね。
うん、
過去シーンのインサートがバンバン入ります。
え、宮城さんいっぱい出てくる。
バンバン来ます。
泣くやん。
宮城さんもダニエルさんの若い頃とかもバンバンバンバン
出てくる。若い頃も出てくる。
だからこんなことあったなとか、宮城さんこんなこと言ってたなっていう時に過去映像がガンガン流れます。だからもうベストキッドも見てた人からするともうそれだけで楽しい。
うん。
しかも過去シーンのインサートだけにとどまらずですね、
うんうん、
過去作品に出ていた人たちがたくさん出てきます。
あ、今みたいなんで。
だからダニエルさんもご本人ですからね、あれ。
ドラマに出てる。あ、ダニエルさん、
ラルフ・マッチをね。
はい、
はい、
あ、大人は別人がやってるわけじゃなくて。
違います。
ダニエルさんはダニエルさんがやってるんですね、はい、
ラルフ・マッチョが大人になったダニエルとして出てきます。
すごいやん。
でも、コブラ界の主人公はですね、
うん、
ダニエルさんじゃなくて、
敵役。
そう。ダニエルさんに一作目のラストで負けた、
うん、
コブラ界のあの男の子が主人公です。
うん、うん。まあ、男の子じゃないんでしょ。
そう。
わからない
ですよ。おっさんですよ。
おっさんですよね。はい、いや、
元ライバルのジョニーね。うん、
あ、ジョニーやった、
はい。このジョニーが大人になって出てきます。
いや、
本人ですね、これ
は、
ね。
なんか、
はい。
うん。
で、ジョニーがメインではあるんですけど、ちゃんとダニエルさんも主役ポジションとしても、まあ言ったらダブルキャストみたいな形でね、うん、お話が進んでいくんですけど。うんうん、
いいな。
もうこの過去作品に対してのリスペクトっていうのは本当に素晴らしくて、
うん、
元のベストキッド好きな人なら本当それだけでこう涙が出るぐらい
確かに、
はい、感動します。でお話もちゃんとつながってるし、
うん、
でお話のねコアな部分っていうのは、
うん、
まあその過去のダニエルさんとコブラ界の空手絡みの話がありつつ、
うん、
ね、コブラ界との因縁あるじゃないですか、
うんうん、ありますよね、
その話がやっぱりまだ尾を引いてるっていうお話がメインにありつつ
な長いな、うん、
過去と現在のギャップに悩む、
うん、
ダニエルと、
うん、
元ライバルのジョニーのお話が進んでいくと、
うん、へえ、そうなんですね、
はい、まあ、これ軽く説明するとあのダニエルさんは、うん、あの一作目の空手大会で優勝したことで、
うん、
その後トントン拍子に人生がうまく進んでいって、
あ、そうなんですね、
今はかなり裕福な生活を送ってます、
うん、なんかこれ車売ってるとか言ってますね。
そうです、そうか車屋さんの社長になってます
社長、はい、
でもう地元では知らない人がいないダニエル・ラルーソーになっていると、
うん、
片や、
うん、
負けたコブラ界のライバルジョニーは、
ジョニーもしや
もう結婚して、
うん、
子供もできたけど、
あ、けど、
その奥さんとも別れて、
ああ、
一人で暮らして、もう仕事もなくて、お酒飲んで毎日ブラブラしてる。
くだまいてるやつや。
もう落ちぶれてます、完全に。
わかりやすく。
はい。
昼間から酒。
本当にそう。で、その二人が、こう、過去の因縁織り交ぜつつですね。
うん。
もうジョニーからしたら今でもダニエルのこと恨んでるわけです。あの時に俺が買ってたら人生変わってた。
そうです。あ、そうなんですか。
もうすごいです。
ちょっとなんか、いや、最後握手してませんでしたっけ、なんか。
いや、だから、あれは、それは表向きするでしょ、それ
は。いや、まあ、そうやけど。
そら、恨みますよ、あんなキックでやられたら。
いや、お前、いじめてたやん。
そうそう、そうなんですよ。そう、そうなんですけど、ジョニーからすると、うん、俺の彼女を取ったくせに。
いや、まあ。
あいつが悪いんだと。うん、まあ、そういう感じで、ね、ずっと恨みを持ってると。
うん。うん、
で、その二人の関係に加えてですね、
うん。
ダニエルさん、ジョニー、それぞれの家族、
うん、
主に息子や娘の問題が大きく関係してくるんですね。
息子娘
いるんです、それぞれにね、家族があると。で、その子供たちのドラマシーンっていうのも結構時間割いてまして、
へ
ー、この子供たちのドラマシーンはですね、
うん
うん、空手版ビバリーヒルズ高校白書
なるほど、
なんですね、
うん、
なので今風に言うと、オスビバリーヒルズ高校白書みたいな感じでね。
うん、オス。うん。
だそれぞれ、その自分たちの息子、娘に受け継がれた空手がまたいろいろと問題も引き起こしていくと。
うん、なるほど。
でね、これ面白いのが連続ドラマならではの良さというか、
うん。
うん、1はまあ、さっき言ったみたいに30分ぐらいなんですけど、
うん。
毎回問題が起こって、
うん、
解決したと思ったら、最後に引きがあって。
うん、いや、ちゃんと引きがあるんだよ。
え、どうなんのこれってなって次が始まるというのを繰り返していくんで、
うん、
もうすごく次がすぐ見たくなるんですよ。
もう止まらない。24じゃん。24じゃん。
止まらない。そう。本当にそう。だいい意味で、アメリカのその連続ドラマの、
うん、
展開をちゃんと、
うん、
表現してると。でこれがね、まあ、これ以上もうめちゃくちゃ言いたいこといっぱいあるんですけど、
いっぱいあるんですね、これは
もうすごいです、
すごいんや、
はい、でシーズン進むごとに、
うん、
もう明らかにこのドラマの人気が出ていったおかげで、どんどんどんどんお話がこう大きくなっていく感とか、
あ、大きくなっていく、
大きくなっていくというか、その、まあ、広がっていく世界が
広がっていく、うん、
だからそのほら過去作出てた人たちが出てくるって言ったでしょ。
いや、それは
この辺りの演出もですね、
胸やつやな。
いや、もうほんとね、うん、わーってもう見てて超えてましたからね、わーすげーってはい、という内容でね、このドラマ版は、うん、そりゃ人気出るわっていう感じでした、
うん、
もう納得です、
うん、
はい、まあ、私がね、その、
うん、
めちゃくちゃベストキッド好きかっていうとそうではないんですが、やっぱりね、子供の頃何回も見てるんで、
うんうん、長谷川さんやばい、長谷川さんやばいやん
そうそう。テレビでほら、よくやってたじゃないですか、我々子供の時ってね。
やってましたよ、ね。もう、何回再放送って
やってたか。そう。9時からね、映画やってた頃に。う
ん、またやってるわ、みたいな、ね。
で、やってるわ言いながらやっぱ見てたんで。
見て次の日学校で行ってますもんね。ワックス。
やっぱね、
ワックスとかですか。
そう。あの、そのワックスの下りもめちゃくちゃ出てきますから。
マジですか。
もうちゃんと、今のダニエルさんが、今でも、あれを心に留めて。
車やから。
そうそう。で、自分の子供たちにもそれをね、ちゃんと。
させてんすか。
教える。しかも、もう同じ反応するんですよ、子供が。
あ、もう宮城さん。
もう自分と全く同じ反応するんですよ。こんなことより技教えてよ。何に役立つの、これ。つって。
それ確かに、ね。
で、それも見てる方がニヤニヤするわけですよ。言ってる同じこと。で、ダニエルさんも、
同じ、
うん、そうやなって。まあでもこれをやるんだぞと。もう、だからそういうお約束展開もちゃんと抑えてて。
ああ、それはなんかね、やっぱ見てたら。
いや、もう本当にね、面白い。で、やっぱり、その、過去演じてたご本人が、同じ役を演じてるっていうのは、すごく重要なんだなと思って。
それすごいですよね、
うん、
本当に。
まあ、似た人やってもね、問題ないかとは思うんですけど、やっぱりね、
うんうん
うん、本当の、そのダニエルさんが、本当の年取ってるわけですよ。
リアルにね。
そう。実際、だから年取った年代として、あのドラマが作られてるんで
面白いな。
めちゃくちゃ面白い。でお互いそれぞれ子供がいるって言いましたけど、
うん、
子供もシーズン6まで続いてるからどんどん大きくなるんですよね。
なりますよね。
リアルに
子供は
もうハリーポッターと一緒、リアルにどんどん大きくなっていくところも見てて面白くて、
成長してリアルタイムですか。
そうです。しかも成長するごとにやっぱり問題は変わってくるわけですよ。
あ、ちゃんとその問題も
成長に合わせて。いやだって小さい小学生の時の子供の問題と、
うん、
高校生の子供の問題では大きく違うでしょ、やっぱり。
確かにね、違
う。まあ、ここがね、あの、見どころでもあったりしますけど。
へぇ、
基本は全てのことを、その家族愛とか宮城さんの教え、そして空手の、うん、あの、精神、うん、空手の精神によって乗り越えていくというね、
うん。
このベストキッドの根幹の部分はちゃんと抑えつつ、それをドラマでじっくり見せるんで。
ああ、リスペクトですよ
ね。めちゃくちゃ面白かったですね。で、がぜんやっぱね、これによってあの映画が楽しみになりました。
そうですよね。
本当に。で、ドラマとしてはあのシーズン6でちゃんと終わってるみたいなんで、うん、まあ、おそらく映画の方はドラマ見てなくても楽しめるように作られてるとは思うんですよ。
うん、でもね、いや、そこまで川崎さんに言われたら。
いやいや、でもね、あの、それはなぜかというと、その映画に出てくる新しい、うん、その、空手キッドの男の子自体は、
うん。
ドラマには出てこないので一切。
あ、そうなんですね。
だからこそ映画だけで楽しめるわけですよ。
なるほど、
ね。だから最近の MCU ね、あのマーベルシリーズみたいなのがよくやってる、うん、ドラマ見てないとわからないっていう、あれはやっぱ逆効果でもあるんですよね。
お怒りになってる川崎さん。
いやいや、まあ見てる人は楽しめるのはいいんですけど、見てないとわからないはやっぱりダメじゃないですか。
確かにね、うん、見てなくても楽しめるがやっぱり一番いいですよ。
その上で見たらより楽しめるはいいんですけど、
そうそう、
うん、見ないと楽しめないはやっぱり違うなと思って。
それ誰やねんこれみたいなね。
やっぱ映画は映画としてね、
見てる
単品でね完成 してほしいので、そういう意味ではベストキッドはおそらく映画単体で見て もうなんせジャッキー出てきますから、
うん、
も
う
それだけで、まあ、ジャッキーとダニエルさん出てくるっても我々世代が見ないでどうするんだと。
確かにね、うん、
でも今回はこのドラマシリーズをやったおかげで我々より若い、もっと若い人たちが見に来るんですよ。
ああ、受け継がれてる。
そうです、本当にベストキッドの精神が受け継がれてると。
へ
え。いうことでですね、まあ非常に面白かったんですが、まあ、うん、唯一、
あれ？
唯一、
あれ？
ここは残念だけど、まあしょうがないかと思ったのが
宮城さんがいないっていうことですか。
まあそれはね、それはしょうがないですけど。そうじゃなくて、あの、空手シーンね。
え？大事じゃないですか、空手シーン。
大事ですよ。空手シーンもですね。
それが何ですか？
あの、良くも悪くも原作リスペクトなんですよ。
どういうこと？
うん、だからあの、あんまりかっこよくないですね、空手シーン。あの、当時からベストキッドの空手シーンは、あの、まあ、どうかなっていうシーンが多かったんですが。
いや、そう。
ただですね、私、原作のその映画の方のベストキットはね、
はい。
宮城さんのシーンに関しては、
うん、
むしろ達人感があって好きだったんですよ。
そうですね、あれは。なんかね、達人感。
そう、あの、正直宮城さん、アクションできる人じゃないんで、
うん、
決してアクションが上手いわけではないんですが、 あのこうもっさりした感じが達人感があってですね、すごく良かったんですけど、やっぱダニエルさんちょっとね、ダニエルさんやっぱきつかったじゃないですか、ちょっとね、
頑張ってました、
ね、頑張ってた、そう頑張ってたけどね、あれがこのドラマ版でも
受け継がれてる、
はい、きっちり再現されてます
それはどそれは
まあ、あのお年ね、お年を召されたせいもあってね、
ああそう、
まあ、体が、ね、
今のダニエルさんの今の動きがどうですか。
いや、もちろんそれもあるけど、でも我々からすると、あ、懐かしい、そうそう、ダニエルさんってこんなんやったと一生懸命練習してたんやろうけどこんなんやったなって、
うん、
いう感じは全体的に漂ってます。
いや、もういいですよ、まあ、あの構えがあれば、はい、それ
で、まあ、正直もともとの映画がそういう映画ではなかったので、
うん、
ドラマでそうなってなくても違和感はなかったですただちょっとだけちょっとだけ期待してたんですよ。
あ、もう今時の
なんか空手シーンがちょっとかっこよくなってたりせえへんかなと思ったけど、でもね、見終わったと思いました。いや、これでよかったんだと、
うん、これがベストキットだろうって。
そう、ここでなんか今風のこう香港映画みたいなアクション
ね、ワイヤー入ってて
見せられてもと、
違うだろうと、
そうやって自分を納得させました
いや、納得させなかったのか自分
はい、ということでね、うん、本当にドラマとしてはめちゃくちゃ見どころありますし、
うん、
ベストキッドが好きな方ならぜひ見ていただきたいと。そして、
うん、
そうじゃなかったとしてもこの映画はね、
うん、
単体でも見てみたいなと。
確かにね、
思いましたね。まあ、だからこれが8月29なんで、うん、今月ですね。
もうですよ。
これでも怪しいな、今、鬼滅のせいで映画館がちょっと大変やからな。
どういうことですか。
いや、上映スクリーン数が減ってるわけですよ。
あ、なるほど、鬼滅がずーっと行ってるから。
鬼滅が撮ってる枠がでかすぎてですね、いろいろ映画が中止とは言わないまでも、その上映期間がかなり圧迫されて短くなってるものもあるんで、
うん、
下手したら、空手キットも、早く見に行かないと本当にすぐ終わってしまう可能性があると。
確かに見る人は見るけどもみたいな作品ですもんね、はい、これは
これは厳しいです。だから、まあ、始まったらすぐ行かないとなと思ってるんですけど、
うん、はい、
まあ、そんな感じかな。もうこれでぜひね、だからペガさん前からリョウさんにも勧められてると思いますけど、
うん、
まあ、とりあえず見始めてみてください。
いや、もう一回またワンツースリー見ようかな。
あ、その辺は見てたんや。
いや、見てます、
うん、そっかそっか、
うん、
いや、面白かったですよ。もう一気に見ちゃいましたね、うん、私ね、すごい良かった。噂には聞いてたけど本当に面白いなと思って。
いや、見よう。
脚本がすごく上手にできてる。
ええー、
ね、単に原作に頼りきってないところが素晴らしいと。
それはいいですね。
本当に好きな人が作ったんだなと思いましたね、うん、どんだけ過去映画見て設定調べてんねんと思って。
あ、そんな感じですか。
素晴らしい。
いいな、それは。それはいいな。はい、番組の途中ですけども、ここで、笹山さんの今回の一曲をね、かけさせていただきたいなと思います。本当にね、もう、番組の冒頭でもね、言ったんですけど、咳がこう出て、どうしても喋ると声を出すと、すごく咳込んでっていう、時間が長くて、これ、いつなったらなるんだみたいな感じだったんですけど。まあ、それもね、言い訳じゃないですけど。いや、だから、本当に、久しぶりというか、どれぐらいぶりかわかんないですけど、更新がね、すごく長くなってしまって、本当にね、申し訳ないというか、もう一体、どうなったんだってね。もうだから川崎さんの回というよりも、屋根裏部屋はもう、フェードアウトか、みたいなね。まあ、いう、ね、感じをした人もね、いるかもしれないぐらい、空いたなとは思うんですけど、まあ、ここに、いるよっていうことね、とにかく伝えたいなと思うんですけど。なので、今回のね、テーマっていうかね、笹山さんが書ける一曲はね、まあ、新曲っていうか、まあ、実際は出てからも、ね、ちょっと時間は経ってるんですけども、シングル曲ね、屋根裏部屋でも初めて書けさせていただく曲なんですけど、まあ、このタイトルっていうのがね、なんかこう、今、まさに映画界でもよくある、まあ、タイトルというか、きっかけとなるというかね、もう映画でよくあるシチュエーションっていう感じのタイトルはタイトルなんですけども。まあ、すごい歌詞、とかが染み入る感じはするので、 YouTube ではこのシングル曲、見たらこう、歌詞もね出てるんで、ぜひねそちらの方もそうやって確認して聴いていただきたいなと思うんですけど、僕はすごくいいなと思ってる曲なんで、ぜひ聴いてください。笹山さんでシングル曲失踪、あるいは失踪者。
優しさをくぐり抜けて名前のない街へ、遠く離れてゆく埋もれてしまわぬよう、もうあの日の俺たちよ、また今日も夢が消えたぜ。さよならを送るのさ、行くあてはなくとも、探し物はどこへ行くのか、いつの間にかわかる。
前回紹介した映画の感想は以上なんですけど、
うん、
まあ、時間まだあるんで、
はい、
もう一個ね、
うん、
あのさらに以前、
うん、
過去 の、 その映画紹介会で紹介して、はい、見てなかった映画、うん、最近見たと。
おお、僕もありますよそれは。
おな、あ、なんすかペカさん、ちなみに
川崎さんに紹介されて、
はいはい、うん、
なんですけど春に散るでしたっけ。
お、
いや、春に散る
見ました。
見たのと、
うん、
アビゲイル。
素晴らしい。じゃあアビゲイルの話しましょう。
アビゲイルね、
はい、
アビゲイル、
私もアビゲイル見ました。これ、
うん、
2個前ぐらいに紹介したんですかね。
2個前ぐらいかな、
ね、去年、じゃあ一昨年か、
うんうん、
ぐらいに紹介したかな、
うん、
はい。まあ、これがね、あのアマプラで見られるよと、
はいはいはい、
いう連絡をねペガさんにして、
何と思いながらね見ましたよ、
はい、で見ましたけれども、
うん、
いや非常に面白かったですね私は。
そう、いや僕も、
はい、
いやだから出落ち感がすごいじゃないですか。
そうなんですよ、
あの予告編見てたら、
ね、
なんかこうバレリーナの、
そうそうそう、
なんていうんですかね、その誘拐したちっちゃい子が、
はい、
バレリーナかつ、はい、ヴァンパイアっていうこの感じが、
ね、もうちょっと、
あ、もう出落ち感、
そう、
うん、
ちょっととこう要素詰め込みすぎ、色もん系じゃないのと。
そうそうそう、そうそう、
思いましたよね。
けどめちゃめちゃ面白かった。
いや面白い、これね、あの、まあ、失礼ですけど意外と脚本がしっかりしてる。
うん、
ね、
いやエンターテインメントめちゃくちゃ楽しみ。
全然 B 級じゃないですよねこれ。
うん、素晴らしい。
いやこれは設定に騙されてみようっていう感じの映画でしたね。いやこれ本当に面白かったですよ。もう、正直あんまり期待してなかったんですよ、
うんうん、いや僕もですよ、ね、だから
この設定だけで、まあ、好きやし面白いやろうと思って見たから。
いやもう川崎さんって思いながらもね、
うん、いやでね、
まあ、だから、うん、見ましたけど
面白かったですね。
いや面白い、本当に面白い。
正直言って私が想像してたのとは違ったんですけど、
うん、僕も違った、はい、違った。
でも面白かった。
うん、
こういう展開なんやと思って。
そうそう、展開
なんだって
、
ね、
うん、
これ良かったですね。
これ、うん、これいい、面白い映画ですよ。
いや面白い映画ですね。これあの、うん、我々子供の頃ならね、
うん、
水曜日の夜9時からテレビ放送しても全然問題ない。
そうそう、こう何回も放送してほしい感じの、うん、
ただ今のねテレビだこれ放送できない多分。
激しすぎる。
今のテレビは無理。まあなのでちょっとあの残酷シーンこちらもありますので。
確かにね。
苦手な方はね気をつけてください。
まあ一応ホラー映画。
そうですねホラーです。はい。あそうそう忘れてた、うん、ホラーです。うん、はい。うん、でも面白い。
面白い。
あのただのホラーじゃないですよ。
そうだから普通にね考えたら誘拐した少女が、うん。うん普通にこう少女と思って誘拐して身の代金って言ったら、うん、そうそう、そいつがヴァンパイアだったってなったら、はい、まあそのねウェーイって言ってたこの悪い方の奴らが次々殺されて終わりっていうね、はいはい、イメージだったのが、
そうそうそう、
いや、
あのねあの予告は素晴らしい予告でしたよ今思えば。
でも それしかないやんと思ってたんですけど、
いや予告ってあれぐらいでいいんですよ。うん、見せすぎたらダメなんですよやっぱり。
いやだからあの踊りに騙されましたよ。だから
いやいいんですよ。
もう踊りとあれで そんなんって思ってしまったから、
あのちょっと安っぽい予告が本当に効いてる。
そうそう、
あれ予告作った人偉いな。あのいい方の予告詐欺ですこれ。
じゃあそれ予告詐欺、うん、じゃあいやだからあもう B 級やなって思ってたんですけど、うん、
いやいや、これはね。
こういう感じ。
これはできる人が作ってますよ、完全に。
そうなんですか、ね、計算してるんですかね。
いや、してるしてる。もう絶対してる。
うん、
いや、私本当ね、楽しめましたね、うん、これ。もう一回見たいなと思って。一、うん、回見て。
確かに。そ
う。わかるでしょ、
うん、
もう一回見て、ちょっと確かめたいな、いろいろっていうね、
うん。
なのでね、これはおすすめですよ、アビゲイル。
うん、おすすめ。
はい。そして、春に散るね。
春
日いかがでしたかこれ。
いや、もう川崎さんの言ったままでしたね。
はい、でしょ、
なんですかね。ボクシングの試合のシーンが。
すごいでしょ。
えげつない
です。あの、本当の試合みたいでしょ。
いや、本当に試合、本当に試合見てるみたいな感
じ。でしょ、
でしたよ。
うん。
あの、演技と、そう。ね、なかなか、まあ、スローモーションみたいな、あるから、まあ、はい、その、うん、映画ってわかりますけど、そうそうそう、すごいな、このあの二人って。
あのね、演者さんがちゃんとボクシングできる人らなんですよ、あれ。あの、主役のね、今、大河でも大活躍の横浜流星さんなんか、
うん。
まあ、前も言いましたけど、プロライセンス取ってますから。
すごいな。
あの人もプロボクサーなんですよ、一応。
うん。
うん、だから、すごいでしょ。体つきもそうですけど、動きがね、説得力がやっぱりある。
うん。うん、
あと、ドラマも良くなかったっすか？
ドラマね、うん、まだ、どうなんですか？ドラマは、うん、僕も結構好きな説明があまりないタイプな感じがするんですけど、
はい、
これな、原作があるんですか？
あ、そうです。小説です、原作。
あ、小説なんですか？
はい。
なんかこう、時間が過ぎてって、
うん、
あんまりそこに関しては、なんかこう、うん、え、もうこうなってんの、
はいはい、
これこういうことなのみたいなになってて。はい、
うん、
まあ、そうだ。
そうですね。元が多分長いですから、うん、2時間に収めるにはね。
そう
ちょっとこう、はしょってるとこもあるとは思うんですけど。
うん。うん。ですが、やっぱ確か山口智子さん。
よかったでしょ。
の感じがよかったです、
うん、ね。
だからその、うん、佐藤浩市さんとの間に、なんか、こう、なんか、感じがあるんかなっていう想像がね、いろいろできて、みたいな。
でもあの、年、うん、の離れた男同士のバディ感とかもよかったでしょ、なんか。
確かにね。
お互いね。あの、うん、信頼し合ってるというか。
うん。そう。まあね、意見っていうか、まあぶつかったり、
そうそうそう、
いろいろしたりとかしながらも、
うん、
お互いがこう思い合ってる
とか。だから、それぞれがね、その、師匠と弟子であり、親と子でありみたいな、うん、あの関係性がね、本当に素晴らしいんですよ。
うん
うん、私も、まあまあ、うん、配信されてまた家で見たんですけど。
家では見た、
うん、いやー、面白いとか、いい映画だなと思ってね。
うん、確かにね。
うん、
いや、ボクシングシーンすごいな、
すごかったでしょ。
うん。
と、橋本環奈さんも美しかったでしょ。
確かにね、なんかこう、ほとんどなんかすっぴんに近いのかな、わかんない
ですけど。いつもと、そうなんです。いつもと違うんです、あの。
田舎の人なんですよね、結構。
だからもうほぼ化粧してないのに美しいんですよね。顔の造形がよくできてるから、やっぱり。
確かにね。
で、ああいう役ね、結構珍しいんですよ。
そう
なんですね、ああいう普通の女の子。だからあの人はやっぱりビジュアルが良すぎるんで、うん、普通の役っていうのがなかなかなくて。
うん。
ああいう普通の女の子の役っていうのは非常に珍しかったんで、見ててもね、
うん、
興味深かったですね、すごく。
うん。うん、
まあ、それで言うと、さっきのアビゲイルとかもね、
うん、
主役というかメインのバレリーナの女の子いたでしょ。
はいはい。
あの子役者さんじゃないんですって。
バレリーナ？
そう。
マジですか？
バレリーナの方がメインなんですって。で、その子を役者として使ってるらしくて。
まあ、外国の人なんで、うん、演技っぽくわかんないですけど、うん、絶対普通に、役者に見えたんですけど。
そう。いや、でも上手なんですよ、だから。
あ、そう。
まあでもね、それでもやっぱりバレリーナっていうのも自分を表現する職業ですから、
うんうん、
お芝居もできるはずなんですよ。
うん。
バレエ自体がその、お芝居というか演技ですからね、うん、あれ自己表現であって。まあ、
確かに。うん。
だから、多分あの映画の監督は、やはりあのバレエをいかにこう華麗に踊れるかっていうところに重きを置いてるってことだと思うんですよね。だから私気になったんで調べたんですよ。そう、こんだけバレエを踊れるってすごいなと思って、バレエ自体のクオリティが高かったんで。
うん。
うん。なら調べたらね、バレリーナの子ですって書いてあったんで、ああ、なるほどなと思って。そらうまいわなって。まあ、だから、春に散るもそうですけど、やっぱりこうボクシングシーンを描くなら、やっぱボクシングをちゃんとできる人であるし。
うん。
バレエシーンを描くのであれば、やっぱバレエを踊れる人を選ぶというのはやっぱ重要なんだなと。
確かにすごいな、うん、説得力がありますね。いや、そう、
説得力ちゃいますよね、やっぱね、
うん
うん、だってわざわざバレエを踊れるヴァンパイアっていう設定にしてるわけですから、
うん、
これがバレエ下手くそやったらしょうがないじゃないですか、だって、
うんうん、確かに
かといってそこだけじゃないっていうね、
うん、
いや素晴らしい映画でしたね、これ。
いや、よかった、
うん、っていう感じですね。はい。
いや、あと僕ね、うん、あれ、これいつなんやろ、
うん、
結構前な。
はいはい。
あ、僕、エイリアン・ロムルス見ました
よ。ああ、マジで、あれってどこで見れるの？
アマゾンプライムで見れませんでしたっけ？
いや、あれディズニープラス独占だったんですよ。
あ、僕ディズニープラスで見た。
あ、ペカさんディズニープラス入ってんの？
今入ってるんです
よ。ああ、ええなー、見たいのいっぱいあるんですよ。プレデターもね、独占なんですよ。
あ、そうなんですか。
プレデターも見てください、じゃあ。
エイリアン・ロムルス。
どうでした？
めちゃめちゃ面白い。
やっぱりか、見たいな。
これ僕、めちゃめちゃ面白いと思いますよ。
見たい。だってもう、ディズニー独占やめて、もう。
確かにね、独占はあれですよね。
あ、よかったっすか、やっぱり。評判良かったんで。
いや、あ、評判良かったっすか。
いや、いいですよ。評判いいんですよ、あれ。
まあ、これって一応、あれなんですよ。エイリアン1とエイリアン2の間の。
そうそう。
で話でしたよね。そうそうそうそう、なんか一応、うん、時間軸的には。
そうですね。時間軸的にはね。
ちゃんと、アンドロイドが出てきて、また、ちゃんと出てきて、ですよ。もう本当に、だからエイリアンしてるんですよ。エイリアンしてるとかで。
ね。予告見てもね、それは感じ取れたんですけど。
これもだから、うん、エンターテインメントしてアビゲルじゃないですけど、
うん、
ちゃんとその、なんかこう、ハラハラドキドキと、
でしょ、う
んうん、エイリアン愛、ほんまにエイリアンの、見てた人からしたら、にゃーって言うところがあるんすよ。
見てえなー、おい。
あるし。
もう有料でもええから、アマプラ来おへんかな。
確かにね、展開も面白いし、いや、もうすごい、いや、もう。
やっぱりか。
言えないですけど。
はいはいはい。いや、もう言わないでください。
見て、そうそう、見てください
。見たい見たい。
いや、ただまあ、エイリアンですよ。本当に面白い、本当に。
あれですよね、最近のエイリアンにはない、ちゃんとこう、クラシックスタイルのエイリアン、ね、うん、
クラシックスタイル、クラシックスタイルだし。
見て。
いや、なんかこれ、監督、全然落ちてへんなと思いますよ。なんかこう、本当に。
そうそうそう。
すっごい面白い。
監督がめちゃくちゃ好きなはずですから。めちゃくちゃ好きな人が撮ってますからね。
いやー、これは、いや、川崎さん、いや、僕はここそこまで期待してなかったんですよ。なんか、スピンオフやろ、
まあね、まあでも、
スピンオフやろって、
ね。でも、エイリアンやったら、まあ楽しめるかなって感じですよね。
まあ、そうそう。うん、と思って見てたら、
ああ、素晴らしい、
もうハラハラシーンが、本当にもうなんかハラハラドキドキで。
見たいな。
めっちゃ面白いやん、これ、川崎さんって
思って。いや、私に言わなくてもいいんですよ。見てえな
ー。そうか、これ。
もう、何もう DVD 買おうかな、もうな。てか、出てんのかな。
いや、買って、思んなかったやんって言われても僕は。
いやいや、でも、エイリアンシリーズは私持ってるんで。
あ、やったら
もう、加えてもいいかな。
あ、もうそれでも買ってください、うん。買ってくれても、損はないと僕は思いますよ。
ねえ、いやいや、それならね、本当に、いいな、うん、いや、だからね、ディズニープラスだけはね、なかなか他で見れないんですよね。
独占やって、ちょっとの間とかじゃないんですか、これは。その、
いや、わかんないです。
だいぶ独占長いですか、
ね、長いですよね。1年経ったらもう放出してくれへんかな。 まあ、一応ねあのマーベルシリーズなんかも今はディズニーのもんですけど、
うんうん、
アマプラとかでも普通に見れるんで、
うん、あそういうねやってくれたらいいんですよ ね、まあ、いやみんなに見てもらいたいな。
そうだからね独占ってあんま良くないんですよね実は。
うん、
あのやっぱ見る人の幅狭めちゃうんで、
そういろんなところでね、
うん、
やってもらったら
映画館で、
これなんかやっぱしみんな見たらエイリアン好きになるんじゃんかな、
う
ん、
いやすけど、ね、エイリアン好きになるかなエイリアンっていう映画はまあまあ好きになるかもしれないですけど、確かにねそれを見てちょっと昔の見てみようかなって思う人もいるかもしれないですもんね、
うん、
そうか、いや
思うと思うんですよ、これは続きやってくれへんかなと思いますもん、まだ。
いや、でもね、評判良かったらやると思いますよ。
うん、
あれだって、まあ、リブートっていうか、エイリアンやり直そうみたいな感じのスピンオフの一つですから、
うんうんうん。
好評、本当に好評であれば、可能性はあると思いますよ。
だって。ヒットしたんすかね、でもこれ。
どうやったんやろう。正直ね、あの、ディズニー関係のね、映画はね、わからないんすよね、ヒットしたかどうかがね、
うん、
あんまり言わないんで、その。どんだけ売れたとかね、まあ、めちゃくちゃ売れた時は言うんですけど微妙な時は言わないんですよね。でもねプレデターはシリーズ化してドラマ化とかされてるから、エイリアンももしかしたらディズニープラスでドラマ化とかあるかもしれないですね、
うん、ドラマ化か、うん、
でまた映画化とかね、
うん
まあ、ちゃんと作れば評価されると思うんでね、
うんうん、
いやー見たいな、
いや見てください、これ見てください、絶対
ちょっと探してみますわ。他でやってへんかどうか。うん、
あとね、なんか、紹介はしてないんですけど、はい、僕たまたま見た映画で、はい、カラオケ行こうっていう映画を、
見ましたか。
見て、面白かったんですけど、
はい、
で、なんかパッて見たら、脚本ってとこで、はい、あれ、川崎さんが言ってるやつやんって。
そうですよ。いや、私は、あの、公開日に行きましたからね、カラオケ行こう。
マジですか、
はい、映画館で見ましたよ。
いや面白いなと思って見て、はい、まあ、アンナチュラルとかの、
そうです。
脚本の人ですよね。
野木亜紀子さんね。
そうそうそう。は
い、であの人がこれは私じゃないと映像化できないんじゃないかと思ってやりましたってね。
そうなんですね。うん、いや、それでも、いや、面白いなと思いましたね。だからそれも。
はい、
いや、だから、今だからそれ最近見て、うんうん、まただから映画熱がね、
ああ、いいですね。
こう上がってきてるんで。いや
私もね、映画みたいのあるんですけども、時間がなくてね、うん、ちょっともう。
それはもうあれでしょ、うん、ブライトビットブラザーズで忙しいっていう。
まあ、それもあるけど、あの、そうそう、うん、デスストランディング2ずっとやってたんで。
ええな、面白いですか？
めちゃめちゃ面白いですね。もうクリアしましたよ。
早
っ。いや、早くない？もう100時間以上遊んで、やっと。
いや、もう、ワッツなんかまだあの、ワンの、まだその辺ずっと配達してますよ。
いや、そういうゲームなんですよ。本当に配達だけでずっと遊べる。私も配達好きなんで。クリアだけやったらね、もうちょっと早く終わるんですけど。
あ、確かにね、
うん。いや、もう、2も素晴らしいですよ。
あ、よかったですか？
めちゃくちゃいい。あの、もう限界ちゃうかっていう位置のグラフィックをまた超えてきてますから。
小島さん。
本当に実写みたいになってますね、さらに。
マジか。またやるやろな、まあだそね、確かにそれゲームやってハマってんのがあったらなかなか、ね、見る時間がなかったりしますよね、
うん、まあ、なので
いやもう忙しいやつスイッチ2を僕はも
らうペガさんまだ持ってないです、
当たらないですね、
あ、抽選、
いや、まあ、いやでもそんな必死に抽選をいっぱいこう調べてやってるわけじゃないんで、うん、それはまあ当然なんですけど、
まあ、もうじき
普通に並ぶ
ってくるかな、ポッと手に入るかもしれないですね。
ちょっとずつちょっとずつ、
うん、ちょっとずつは普及してるっぽい、
うん、いや、ほんとだからまあ次回、
はい、
次回は下半期もうだいぶね経ってますけど、
そうですね、2025年後半、
うん、後半ね、
7月から12月までに公開予定の映画の、うん、紹介ですね。
え、ちょっと待って、7月からってことは終わってるやつある？
そりゃそうです、
ある、マジか、申し訳ない
だから今回はですね、珍しく、うんうん、見た後の話ができるというね。
あ、川崎さん見た、ちゃんと見て
見たやつあります。
それはすごいな、なんかちょっと斬新な感じやな。
いや、もうこの、
その間にみんな見られない、しばらく見れないって、ね、
この時間のない中、これだけはもう絶対いかなと思って行ったのが一本あります。
なるほど、はい、いや、まあ、それ楽しみです、
はい、
じゃあこえこもう他川崎さんないですかこの最近みたいな。
い
や
もうこれぐらいでいいでしょう。今
だいたい2
時間ですから。
あ、いい時間、はい、ちゃんと時間を見てくれてるんですか。そしたらまあ今回で締めさせていただきましょうかね、はい。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてます。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲も笹山さんでスルーリーです。スルーリーを含む笹山関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くこともできます。笹山さんの YouTube の方でも、楽曲やミュージックビデオが公開されています。あとオンラインショップのすずりの方で笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。